死者の目。銃声が響いた。その一発で全てが終わったと誰もが思った。だがそれは始まりに過ぎなかった。瓦礫の隙間、崩れた鉄骨の影から黒く濡れたコンクリの地面に赤い雫が広がっていく。ユージは膝をついていた。視界が揺らぎ、息がうまく吸えない。あ、指先が胸に添えられていた。だがそこには後半の感触ではなく、熱と柔らかな液体、血があった。撃たれたのは自分だ。理解に数秒かかった。正面にはヤドルチェンコ。その体は低く、銃は腰だめのまま。眉間に深いシワを寄せ、口元にはまだ煙が立ち上る。迷いもためらいもなかった。ただ静かに殺しに来ていた。ユージは何度か立ち上がろうとした。だが足が言うことを聞かない。片膝で支えようとしたが、折れた膝が音を立てて崩れた。砂ぼこりが舞う。こんなものか。思ったよりも死は静かに近づいていた。これまで何人も殺してきた。それでも一度たりとも悔いたことはなかった。椎名に命じられればどんな命でも奪った。そこに思想はなかった。あるのは任務と命令への従属だけだった。だがヤドルチェンコは違う。目の奥に燃えていたのは生存への執念。この地に来る前にいくつもの戦場を生き抜いてきた証だ。獣の眼光、ユージは思った。この男を甘く見ていた。襲いかかったのは自分の方だったはずだ。それでも先に弾を通したのはヤドルチェンコの方だった。やるな。そうつぶやいた声は自分のものとは思えないほど乾いていた。肩に背負っていたサブマシンガンが滑り落ちる。指が引き金を探していたが、もう何もつかめない。少佐、脳裏に浮かんだのはただ一人。殺しの意味を問わなかった主。必要な時にだけ現れ、命じ、そして消える。冷たい男だった。だがユージはそれを信じていた。あんたの駒として悪くなかった。倒れた体はもう動かない。だが目だけは開いていた。ヤドルチェンコの姿を最後まで見ていた。自分を殺した男のその目を。そのわずか数秒後、スコープの先で何かが崩れているのが見えた。宇達一郎はスナイパーライフルのレンズ越しにその影を追った。人影だ。肩に走る血が見える。
なんだと。
無線が入った。
一郎、聞こえるか。
はい、一郎。
相馬は楽名公安特区から 連絡が入った。
一瞬音が消えたように感じた。今まさに自分がスコープで見ていたものと報告が重なる。死が現実になった。
スコープの中に倒れた男、相馬です。
やはりか。
神谷の声が重く沈んだ。
撃ったのは椎名だ。
椎名、聞き慣れない名前だった。
公安特化の協力者だった。だがその正体は陣川誠司、オフラーナの元工作員だ。
陣川、
名前すら初耳だった。
やつは警察と取引し、協力者として作戦に加わっていた。だがその裏ではテロを止めるどころか首謀者そのものだったらしい。
一郎は言葉を返さなかった。理解しようとしても情報が多すぎた。
椎名はもう現場から姿を消した。今は吉川が追っている。
スコープの中に映る相馬の死体、肩口の傷から流れる血はもはや動きを止めていた。蒼白な顔、開かない目、冷たい雨にさらされながらも表情だけが妙に静かだった。一郎はゆっくりとスコープから目を離した。深く息を吸う。酸素が肺に入っても心拍は乱れなかった。極めて事務的、極めて合理的。戦場に感情は不要だ。無線の向こうにいる神谷も自分と同じ感情の殺し方を知っている。死は悲しみではなく情報でしかない。重要なのは次に撃たれないこと、それだけだ。一郎は雨に濡れたレンズを親指で拭い、曇った息を吹きかける。何も考えず、何も感じないようにして次の動きを探ろうとした。その時だった。感覚がはぜた。背中に粘りつくような視線、空気が変わった。誰かがこちらを狙っている。
この感じ、
かつてのアフガン、夜間の斜面、味方部隊の背後から一つまた一つと消えていく影。撃たれた音は聞こえなかった。誰も何も見ていないはずだった。だが気づけば隣にいた兵士がいない。一郎はその時初めて知った。戦争には音がないことがあると。ムジャヒディン、忍びのように潜み音もなく殺す戦士たち、視線を感じた時にはすでに狙われている。引き金が引かれるのを察知した時にはもう脳症が地に広がっている。そこにあるのは兵士の強さではない、人間の本能を突き詰めた獣の知性だった。
いる、ここにあの手のやつが。
背筋が凍りつく。皮膚の下で血管が細く収縮する感覚、その一方で胸の奥にかすかな熱が灯る。
くる、
即座に伏せ、転がる。体を地面に押し付けるようにして回避。その瞬間、ヒュッと何かが風を塞いだ。わずかでも反応が遅れていれば即死だった。冷や汗が流れる。 地面に這いつくばりながら手探りで鏡を取り出す。スコープの代わりにそれで二次方向のビルの隙間を確認。そこにいた。迷彩服の肩が揺れる。覗いている。こちらを。
スナイパ
ー。すぐさま反対側の瓦礫に身を潜める。単独か。その瞬間さらに銃声。続けて乾いた連射。もう一人いた。
いや違う、部隊がいる。
組織的な火力、しかも精密な照準。狙撃手だけではない。
アルミア・プラボスティア。
一郎はつぶやいた。脳裏をよぎるのはあの特有の戦術、制圧と奇襲の同時進行。ベネシュ率いるトゥマンが動いている。彼らが狙うのはヤドルチェンコ。ユージの死体を前にヤドルチェンコは肩で息をしていた。
グラーバー、棟梁。
そばにいた付き人がヤドルチェンコに駆け寄る。
問題ない、これ式の傷。
胸の内側で何かが切れたのか、呼吸するたびに痛みが走る。それでも銃は離さなかった。血まみれの手で銃を握り直し、倒れたユージの足元を睨む。
この俺が深で追うとは、なんてやつだ。
だが次の瞬間、背後に違和感を感じた。音ではなかった。空気だ。兵士の本能。戦場の獣だけが察知できる何かの気配。ヤドルチェンコは即座に体を反転させた。遅かった。瓦礫の上を這うようにして現れた迷彩の一団。無音の動き、訓練された連携、風景に紛れるようにして接近していた影。ベネシュ率いるアルミア・プラボスディアの特殊部隊トゥマンが包囲を完成させていた。
あとこれいつやごうに撃て。タクトーチな。了解。
ヤドルチェンコはとっさに身を翻し、着弾を避けた。右脇腹にかすめる一発だが致命傷ではない。即座に反撃。脇差しのように隠していた MP9 を抜き、数発を連続で撃ち込む。トゥマンの兵士が一人喉元を押さえて崩れた。
チョールト、クソが。
だがそれすら計算のうち。
動きは鈍い。怪我人だ、やれ。
ベネシュが再度指示を出す。周囲の兵士が一斉に移動。あらゆる角度から包囲し、手榴弾を放り込もうとする。
まだ終わってねえぞ。
ヤドルチェンコは背後にいる自らの部下、ウ・ダバの残党に叫ぶ。
The Grove E. Pebble! 血と灰のために。
ウーダバの男たちはそれを合図に飛び出した。
The Grove E. Pebble!
血と灰のために。それが彼らの唯一の言葉だった。信仰ではない。理念でもない。死と破壊だけを命じられていた。その顔には笑いも怒りもなかった。ただ無。だが愚かだった。ベネシュは冷たくつぶやいた。
思想で銃弾は止まらん。
トゥマンが一斉に走射。ウーダマの男たちは信念とともに崩れ落ちた。誰一人接近すら叶わなかった。 見たか、ヤドルチュンコ。ベネジュが歩み寄る。これはもはや戦争ではない、清掃だ。ヤドルチェンコは体を支える力を失いながらも目だけはそらさなかった。血まみれの唇がゆっくりと動いた。
お前本当に民間か？
ベネシュは答えなかった。
違うな、その動き、支援体制、火器、背後にツバイスタンがいる。いや、ロシアだろう。
ベネシュの目が一瞬だけ揺れた。だが口元には何も浮かばない。ヤドルチェンコはかすれた声で続けた。
俺は国家から抜けた。腐った中枢と距離を置いた。だがお前らは違う。自分を民間と呼びながら国家の飼い犬だ。
乾いた咳。それでも言葉は止まらない。
命令を受け実行し報酬を得る。それで満足してるんだろうが、その目の奥、お前はもう気づいている。この先国家の狂気がお前の足を離さない。プロでありたいならもう降りろ。さもなくばいつかお前も誰かに見抜かれて殺される。
沈黙。ベネシュは銃を構えたままただその言葉を聞いていた。
忠告はいらんか？なら撃て。
ヤドルチェンコの目は死の直前にも怯えなかった。ベネシュは引き金を引いた。そして全てが終わった。
五ノ瀬、いかがでしたでしょうか？ご意見やご感想があればポッドキャストのレビューや X からお寄せください。皆様の声は非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。そしてここからは少しだけ制作者闇と船 F からのお知らせです。実は今全く別ジャンルになるんですけれども、48歳から家を建てるおじさんという新しいシリーズを準備しています。まあタイトルの通り、まさに自分の家をどうするかという話なんですけれども、まだ何にも形にはなってはおりません。それでもいずれちゃんと始めるつもりですので、その時にはまたご案内させてください。ではまた次回のこの線でお会いしましょう。ごきげんよう。